瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介していきます。今日は2017年のピースフェスティバルイン瀬戸で実行委員長を務め、今回2019年では被爆者のお話で体験談をお話しされる加藤金蔵さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、このピースフェスティバルの取り組みといいますと、戦争も核兵器もない未来の子どもたちにこの平和な社会をつなげていこうというふうに活動されていまして、毎年夏にさまざまな企画をしています。今年も7月27日から始まりました。子どもたちに伝えたい戦争体験を語り継ぐ会は8月2日からスタートします。そんな中、加藤金蔵さんは8月3日に被爆者のお話を皆さんにしてくださるということで、ここのパルティ瀬戸のマルチメディアルームでお話をしてくださるんです。さ、金蔵さんは戦争で被爆をされているということですよね。
そうですね。19年に三菱電機の養成校として入社して、でだんだん毎日が B-29 が来て爆撃が激しくなって、で20年なんか本当にほとんど仕事にならせんもんでね、結局会社から4月に広島の方へ転勤するようにって言われて、その時に初めて広島へお誕生したんだね。そしたらまあ広島なんかまだね、あんだけ軍港があるのにね、どうして空襲もない穏やかなところやなと思ったくらいですよね。日曜日ごとに厳島へね、楽しくお参りに行ったり遊びに行ったりして過ごしたくらい、広島はねその時は全然爆撃も何もなかったけど、7月ぐらいからやっぱり関西が来るようになってね、初めて名古屋のようにね、みんなが空襲警報が入るとどっかへ逃げたるくという、そういう状況だったもんね。それが8月の6日ですか、朝からね空襲警報が入っとったのが解除になったんですよ。でその時に解除になったもんで、みんな退避しとったのが街へだっと出たんだね。で普通の人は会社へ出て仕事に着くようになったんやけど、それが8月6日の8時15分か、B-29 が原子爆弾を落としたわけね。そんで一瞬にしてもなんていうかな、電気も何もかも切れてしまって操業もできない。私はまあ運よく工場の下敷きになってね、助かったんですよね。でまあ軽傷で済んだわけだけど、そういう人たちがみんなね集められて救護班を編成されて、で広島市へね助けに行こうという、まあ会社からもたくさんね打ち壊しに出てたもんでね、その人たちを助けに行こうということで広島市へ入っていったけど、もうね焼け野原で死体がゴロゴロしとるもんでね、中へ入っていきまんてもんでね、で向こうから逃げてくる人が助けてくれ助けてくれということで、担架に数えては100メートルぐらいこちらでトラックが待っておる、そこへ運んでね、でその人たちがみんな三菱の会社の寮がたくさんまだ空いてたもんでね、そこへみんなパンの人も会社の人も兵隊さんもね収容したんですよね。それが1週間ぐらい続いたから、僕らは夜になると救護でその人たちを見守るために出かけたんやけどね、もう水が欲しい水が欲しいって言ってね、もうそういう声ばっかりでね、それこそその時に水を与えたらもうなくなってしまうという、それがあったから上からは水を与えないようにと言っておったけども、もう最後でねどうしようもないから もう水を差し上げようということで、その時は差し上げて、でもう体から汗が吹き出るようにね、おいしいおいしいって水を飲んで亡くなっていかれたということは、もう今思えばね、しそうなもんやったなということは思い出しますね。全く恐ろしい状況でしたね。で、自分が被爆しとるということは、その時も全然事故になかったね。でも自分もね、結局は被爆しとって、なんか1週間ぐらい経ったら頭の毛がなんか抜けるんやないっていう、そういう友達がね、だんだん多くなってね。
そうですか。
やっぱり被爆しとったんだね。まあ今こうやってお話ができるということも、なんか不思議な気がしますね。
はい、
よう今日まで生きとれたなと。
ではですね、はい、また改めてお話を伺っていきます。はい、加藤金蔵さんは御年90歳でいらして。
はい、90になりました。
1945年の8月6日16歳で広島で被爆をされました。はい、 そしてあの被爆者として皆さんの前でお話をしてくださるんですけども、はい、今こう、ね、直接被爆者の方から話を聞くというのはだんだん難しくなっていますよね。
そうやね。瀬戸にもね、たくさん見えましたよ、被爆者はね。けども今本当にもうみんな亡くなってしまっちゃったね。思えばね、僕一人になっちゃったかなと思って今おるんですけどね。
そうですか。
電話してもね、もう亡くなったとか、とか病院へ入院しとるとか、そういう人ばかりだもんでね。
そして今もこうやって、はい、元気でいらっしゃる。はい、そしてこの体験を皆さんに伝えようということで、今回のその被爆者のお話をするという8月3日ですけども、
はい、
やっぱりだんだんこう戦争を経験している人も少なくなって、はい、ましてやその被爆ということになると、やっぱり広島長崎の話というふうにこう遠い存在になりつつあるっていうのも、金蔵さんの中では感じられますか？
そうやね。もう本当にね、憲法を変えてね、また軍備を整えるとか、そういう時代になってきたような気がしますね。でももう戦争はやらないというね、日本の世界に誇る憲法があるもんでね、それを守って世界にアピールしていけばね、戦争もしなくてもいいし、みんなが平和で暮らせるという、そういう思いをね、被爆者の会も戦争反対の会も今盛んに声が大きくなってきたもんでね、でその一人としてね、声を大にしてみんなに語ろうと思っていますよね。
そして今回の被爆者のお話では、はい、皆さんに改めてこう、はい、どんなことをお伝えしたいっていう。
もうね、原爆の恐ろしさをね、本当に実際に体験してきたからね、そのことをね、しっかりと皆さんにね、伝えようと思ってますよね。今戦争やったらね、本当に一瞬にしてね、10万人20万人は亡くなっていくからね、もうやっぱり戦争はやってはいかんということはね、皆さんに伝えていこうと思ってますよね。
ぜひ皆さんもこの戦争体験を語り継ぐ会、子どもたちに伝えたい。8月2日の金曜日は沖縄の今と三線の演奏が、はい、で3日は金蔵さんの被爆者のお話、同じく3日は近くて遠い朝鮮半島のお話、4日の日曜日には戦争体験を語るという会が、
はい、
またもう一つ若い世代への歴史継承、さまざまな語り部の皆さんが登場してお話をしてくれます。マルチメディアルーム、ココパルティセットの4階で入場無料となっていますので、ぜひたくさんの方に聞いていただき、また原爆と人間のパネル展示もパルティセットの3階の壁面には8月3日まで飾られておりますので、ぜひご覧になってください。本当に貴重なお話を聞ける機会でもありますので、たくさんの皆さんのご来場をお待ちしております。加藤金蔵さん、今日はありがとうございました。